聖書を拝読いたします。
本庁の聖書の箇所はマタイによる福音書16章25節から26節となっております。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。以上の箇所をもちまして、本庁の説教題、世界より大切な命と題しまして、泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを本当に感謝をいたします。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もあなたがこのように私たちを祝福してくださって、喜びと感謝を携えてあなたの御前に進み出ることができるものとしてくださったこと、心から感謝をいたします。あなたの御名を心から賛美をいたしました。そして賛美する思いの中で私たちが一つの思いに結ばれていることを共に知ることができました。本当に感謝をいたします。ますます私たちにとってあなたご自身の素晴らしさを知るものとして心からなる賛美がますます捧げられますように、またあなたの御名を褒めたたえるその思いにおいて私たちが引き上げられたところで一つになることができますように、これからも導いてください。この礼拝の中であなたが私たち一人一人に必要な恵みを与えてくださって、新しい一週間を踏み出していくのに必要なものを与え、そして間違いなく私が進んでいくことができるように私たちの歩みを方向づけてくださることをありがとうございます。そのためにまた与えられた聖書のお言葉であります心から感謝をいたします。どうぞ今日も心を開いてあなたの御言葉を受けていきたいとそのように願っておりますので、私たちがあなたの御心を深く知ることができるようにお導きください。また私たちが信仰を持って受け入れましたあなたの御言葉、あなたの御心を通してご聖霊が私たちのうちにあって働き、私たちをますます引き上げられた神のこの世界に生きるものとしてくださることありがとうございます。今日も私たちの中で働かれる御霊の働きにすべてを委ねつつ、あなたの御言葉の恵みに預からせてください。これからまた語ろうとするこの小さき者の上にもあなたの帰り身と導きがあり、あなたのご主権のもと導いてくださるようお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の16章25節と26節の言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。もう一度聖書をお読みいたします。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。神様が与えてくださった聖書の言葉であります。与えられますと聖書の言葉を何度も読み返し、そしてことあるたびごとに思い巡らし、与えられた聖書の御言葉を通して神様が私たちに対して何を知らせ、また私たちをどのようなものとさせようとしているのかということを思うわけであります。まあ、そういう中で今日の聖書の箇所は 本当の意味で自分の命を損するものになってはいけません。自分の命そのものを失うものであってはいけません。それを保つことが私たちにとって本当に大切なことなんだということを教えてくださっているわけでありますが、しかし25節を見ると自分の命を救おうと思う者はかえってそれを失うとも書いてあるので、命は失われてはいけないもの、しかしそれを失わないと努力しようと思って逆にですね自分の命を失うことになる。まあ、この聖書の言葉は本当に私たちに対して何を教えているのかということ、きちんと読んで繰り返し読むと、私たちのですね普通の、人のですね思考、物の考え方では捉えることができない、そういったことを教えているんだなということがわかります。それで今日のお話をですねするにあたって、ヨブのお話を少しさせていただきたいと思いますね。ヨブという人はですね子供たちにも恵まれ、そして財産もですね豊かに与えられてた人であります。ですから誰が見てもですねヨブという人は祝福された人とこのように見られていたわけであります。そして周りの人たちは本当にヨブのことを本当に幸せな人、神様によって祝福された人として憧れていたんだろうというふうに思います。そこでサタンがですね神様のところにやってきて、あなたがね彼に対してこんなに子供もたくさん与え、その財産も豊かにし、こういうふうにしているからヨブは幸せで、また幸せだからこそあなたに対しても心から感謝し、あなたのことを心から慕っているんだと。しかしあなたが与えたものの全部を奪い取るんであればきっとヨブは違う心を見せるはずだ。すなわち神様のことを褒めたり感謝したり賛美したり、そうすることはなくなるはずだ。あなたに対して決して良い思いを持つはずがないんだというふうに、神様に対して挑戦してくるわけであります。まあ、そこで神様がサタンに対して、ではあなたがそう思うんだったらそうしてごらんなさいと、サタンにですね好きなようにしなさいと、ただ命そのものには手をつけることは許さないよと言われて、それでサタンがヨブに対してさまざまなですね災いを注いでいくということになったというのが、まあ、ヨブ記の最初のお話ですね。その時にですね、財産が失われて、そして子どもたちが失われて、で健康も失われてしまったヨブがいますよね。その時にですねヨブが言った言葉は本当に私たちに考えさせられる言葉ですね。神様はその要するに私は裸で来たんだって、で裸で来た私に対して神様が与えてくださったし、神様が取られたんだから神様の皆を褒めべきだというふうにヨブは言ったわけですよね。自分が持っているものの全部を取られてしまいましたけど、そのことを通して神様に対して不平不満あるいはまた不信仰な言葉を本当に一つも口にすることはなかったわけであります。そういうヨブの姿を見ながらですね教えられることが一つありますね。ヨブは言いましたよね、その自分は裸で生まれたんだと言いました。ここに集まっている方々の中でですね生まれた時にヨブと違う形で生まれたという人はきっと一人もいないと思います。皆さんも裸で生まれたんじゃないんですか。その時何か肩書きを持って生まれた人いますか。ここになんか社長とか名前つけて生まれた人というのはいるわけじゃないですよね。本当に裸でですね何も持たないものとして生まれました。ですから私たちはいろんなものを持っているというふうに思いますけれど、私たちはいろんなものを持っているということは、まあ、ある意味では事実ですけれど、それは与えてもらっているというのが本当は真実だということに気がつかなければいけませんね。私たちは本来は裸なもの、何も持たないものです。何も持たないものでありながら私たちは今多くのものを持って生きているわけであります。ですからその持っているもの、私たちが持っているものですね、その持っているものも神様が与えてくださったものというふうに言うわけです。 神様が与えてくださって、神様がまた取られたんだから、神様は決してですね責めるべきお方ではなくて、その私たちに与えて取られるお方だ、だから神様は本べきだというふうに言われたわけですね。そのことはですね、ヨブという人がただ神様に祝福されて幸せな気持ちで、ただそれをその喜んでだけ生きてたっていう人ではなくて、神様と神様に愛されて生きていく中で、神様と自分との関係ということを深く深く捉えることのできる、まあ、そういうふうに掘り下げたところで、その真実を知るということができる、まあ、こういう人だったんだなということが分かるわけであります。要するに、ヨブが言おうとしていることというのはですね、その私は裸でしたと。で、裸でしたけど、守られましたし、豊かにいただきました。ですから、その事実を通して、神様が私のことを愛してくださって、私のことを大切に思ってくださって、だから神様が私のことを愛してくださっているので、その事実があるのでこのように与えられたということなんですよね。そうするとですね、神様は私が何も持たないときに私を愛するお方だったわけです。その愛するお方であるということをしっかり握るとですね、しっかり握ると私たちが持っているときにも、あるいは私が持ってないときにも、神様が私たちのことを愛しているという事実はですね、全く変わりがないということです。ですから私たちはついついですね、持っているものを喜び、あるいは持っているものを失うことを悲しむという、その持ち物のところでですね、感謝したり落ち込んだりということで、いるんですけど、私たちはもっとそれを掘り下げたところでですね、持っていても持ってなくても、神様が私との関係の中で私を愛してくださっているという、この事実をきちんと掴んでいるということが大切なことであるということを教えられるわけです。そして実際ですね、神様は私たちに対して愛しているからこそ私たちにとって必要だと思うものを与えるわけです。でも神様が何かを与えるということはですね、それまで持っていたものを捨てさせるという意味でもあるということです。ですから神様が私たちを愛するからこそ私たちに与え、さらに豊かなものを与えるために今持っているものをある意味では奪うということですよね。ですから神様は私たちに与え続けることを、与え続けるという恵みを与えたいがためにですね、その私たちに先に与えたものは一つ一つまた私たちの手から離れるようにしてくださっているということであります。だから今年という年がありますよね。今年はおそらく来年になったらですね、過ぎ去った、要するに失われた日々として私たちは振り返ることになると思いますけど、でも失われる日々を振り返ることができるということは、新しいまた日々を与えられているということじゃないですか。ですから神様は私たちに対して与えられる方であると同時に、私たちから奪う方、奪うという言葉が響きがちょっと悪いですけれど、印象としてですね、でも実際神様は与えられる方であり、与えられる方であるがゆえに私たちの中から取る方でもあるということを知らなければいけないということです。ですからそういう意味では私たちは持っていてもですね、持っているものは必ず失うべきものであるということを知っておかなければいけません。これは日頃のですね、生きるという生活の中で食べ物というのが大切だということは皆様もご存知ですよね。でそれを食べますでしょ。食べたものはですね、もう私たちの体を通過したら失われたもの、要するに私の所有としてではなくて、その体から離れていくんですよね。でもそれを食べるものをある意味では失うから、新しい食べ物を私たちはいただくことができるという、そういうことじゃないですか。ですから生きるということ自体もですね、受けるということと同時に私たちはそれを手放すということをしていかなければいけないようになっているということです。ですから手放すことができるということは幸せなことであり、たくさんのまた必要なものを与えてもらえるということであります。 よく笑い話のようにですね、子どもたちにとって憧れのですね、お菓子とかですね、そういったものもあまりにも欲しくて欲しくてたまらないお菓子を、親に買ってもらったとかですね、時にそれをあまりにもですね、嬉しかったもんですから食べてしまえば目の前にあるお菓子がなくなるということは子どもでもわかるわけですから、ですから目の前にあるお菓子をですね、食べてしまったらなくなってしまう、なくなるのが惜しいからですね、それをずっと食べないで見ているというのがありますよね。まあ、そういうふうにする子どもはひどい子になるとそれを食べないでどうにかして保とうと思ってですね、どっかに隠しとくわけでしょう。しばらくするとカビが生えてしまって残念でしたみたいな話になるんですけど、でも私たちはですね、それを与えられた時にですね、それを手放さないとして保とうとすることは実は愚かなことであり、私たちのことを愛するからこそ与えてくださる神様の恵みとして、それは感謝して受けて自分のものとして消化するということが大切なことということになります。しかし意外と私たちは今お菓子で例えると当たり前の話をしているように感じがするでしょうけれど、例えば健康ということを考えたらどうでしょうかって、70になり80になり90になるという、本当に長生きをするということはとても感謝なことで祝福です。でもそれと同時にですね、若い時の体力はあるんだろうかという話になると、もう以前のようでないということになりますよね。もう90歳になってもですね、神山照さんが階段パパパパパって走り出してですね、やったらなんか大変ですよね。まあ大変ってことはないですけど、でも年を取られるということはそういうふうに弱さを覚えるということでもあるわけです。若い時にはですね、パッと覚えることができたのもですね、覚えたんですけど保つのが難しくてですね、すぐに忘れますよね。今ある家庭集会で毎週ですね、その聖書を勉強する箇所の中から一節を選んで、2節3節を選んで暗記をするという、暗唱していくということをしてますけどね、本当にですね、悔しい思いをしますね。若い時にはですね、パッと覚えてですね、パッと発表することができたのにね、何度読み出しても何度読み出しても1行目を覚えて、よし覚えたと思って2行目に行くとですね、2行目を覚えてる間に1行目を忘れるんですよ。心当たりありますから。まあですからね、そういうことがあるんですよ。ですからついつい私たちは失われたですね、能力、失われた日々というのを振り返って、ああ本当にあれを失ってしまった、これを失ってしまった、残念だというふうに思うことがあるわけですよね。しかしそういう考え方は本来聖書の考え方ではないということなんです。私もですね、今このようにまた元気になりましたけれど、一時ですね、本当に右手と右足がほとんど使えないという状況になりましたよね。今パッと美恵子さんと顔が合いましたけど、本当に私のですね、動かない手をですね、一生懸命マッサージしてですね、動けてですね、祈ってくれましたけど、まあ、こんなふうに今自由に動きますけどね。でもこの右手右足が弱くなったということで、確かにその時はその機能を失いましたけど、その機能を失ったということが、じゃあ悪いことだったかというとそうでもないんですよね。例えば私がもう復帰してですね、教会生活を始めるとですね、昔でしたらですね、どうってことなかったんですけれど、私が何かを取ろうとして立ち上がるとですね、それを見た誰かがですね、パッと何ですかこれですかあれですかみたいにしてですね、急に私に対してみんな親切になるんですよね。ですから私の機能は失われましたけど、でも失われましたけど私の必要なことはですね、助けてとなる人たちが起こされて、何一つ問題がなくて、かえって自分で手にしてたよりもですね、なんかみんなからしてもらうとですね、なんかとっても大切にされてるというおまけ付きでですね、心が豊かになるということがあるわけですよね。ですから失われるということはですね、私たち多くの場合、悲しいことや辛いこと、悪いことのように思いがちでありますけれど、でもヨブが言うみたいに神様と私との関係があって、 神様が私を愛しているという事実が変わらなかったらですね、神様は私たちに必要なものをその都度都度に備えてくださるわけですから、ですから失うことということをですね、ことさらに大変なこと、大げさに私たちは騒ぐ必要ではないんだなということを教えられるということであります。やがて私たちもこの地上での人生を終えて、この地上での生活を失う日が来ます。失ったとしてもですね、神様と私との関係が変わるわけではありませんから、ですからこの地上での生活は終わりましたけれど、また新しく次の世界での生活が始まっていくということに過ぎないことであるということを教えられるわけですね。ですから私たちは失うことをですね、問題にするのでなくて、神様と私たちとの関係がちゃんと確立されていれば、私たちはその関係の中で常にその時その時必要なものを新しく新しく与えられるものであるということを知るべきであるということなんですよね。ですからそのように神様が私たちに常に新しく与えてくださるお方であるということを知ることのできる人はですね、失うことに対してことさらにですね、それを惜しむかのような思いをする必要はないということであります。もしそのようにヨブが祝福された生活の中で祝福されているというこの現実的な生活だけを喜ぶだけの人間だったら、それを奪われた時にはですね、いくらでもわめき散らしてですね、神様に対してああだこうだということを言ったことでしょう。しかしヨブはですね、私は裸で生まれました、で与えてくださるのも、それを取り上げられるのも神様ですから、ですから神様の皆は褒むべき、賛美されるべきお方であると、このようにヨブは言うことができたわけですよね。こういうふうに私たちが持っていても持っていなくてもですね、神様の愛の中に自分たちが生かされているという、この神様との関係の中に生かされているという、そういう命、そういう在り方、そういうことを私たちが失わない限りですね、たとえ全世界を失うことがあったとしても、それは取るに足らないことですよとイエス・キリストは教えてくださっているということです。イエス・キリストご自身は天の父なる神様がどれほど大きな力を持っていらっしゃるかということを知っています。要するにこの世界は全部神様が、お父さんが作ったものであるということをイエス・キリストは知っているわけです。ですから神様がこの世界を作られたのであれば、この世界を全部失わせるということも神様にはできること、しかし神様はそれを与えることも失わせることもできる方ですけれど、ただ変えることをしないのは私たちのことを子として愛してくださっているという。だから私たちがこの世界を失うことがあったとしても、神様はまた新しい世界を私たちに与えてくださる。ですから全世界を失ってもそれは取るに足らないこと、しかしあなたの神様との関係の中で保たれているこの命の在り方を失った時には、それは大変なことなんですよということをイエス・キリストは言われているということなんですよね。実際イエス・キリストも神の子としてですね、神の子として本当に完全な祝福をいただいていた方ですよね。ところがイエス・キリストは私たちを救うために、神の子として受けてたその栄光あるものを全て捨てられて、私たちのこの世界に生まれてくださいましたよね。私たちのこの世界に生まれた時にイエス・キリストは決してこの世的にもですね、祝福された中を生きたわけではないですよね。生まれた時は家畜小屋で生まれましたし、生まれはまたその大工の子供として、どちらかといえば底辺の下層のですね、人たちとして生活していきましたし、で有名なですね、神学校のようなもの出たわけではありませんから、その公の働きを始めた時にも彼を後ろ手するような社会的な権威というのは何一つなかったんですよね。最後の最後にはですね、あまりにも卓越したイエス・キリストのその力に驚いた人たちが彼を恐れて、結局はイエス・キリストを殺すという形でまでひどいことをしていったわけです。 ですからイエス・キリストはこの世界を生きるときにですね、人間的な言い方ですけれど、良いもの何一つ得ることなしにですね、歩みました。そして比較で言うのであれば、イエス・キリストがこの世界に来られる前に持っていたですね、神の子としての栄光ある座からするとですね、本当に罪人のですね、罪人の一番下に置かれて、罪人の頭として処刑されるということでありますから、そのギャップたるやですね、もう想像できないほどのギャップがあります。そういう意味では、持ってたものをですね、全部全部徹底的に失ったというのがイエス・キリストであったと言ってもいいんです。ところがイエス・キリストはですね、そこでそうであったとしても、天においてもこの地上を歩む時にも変わらないものを一つはっきり持ってたんですよね。それは父に愛される子供としてその祝福された命の中に生きているというこの事実ですね。ですからイエス・キリストはその何は失っても天の父なる神様との交わりの中に愛され守られている神の子という命の在り方を決して失うことなしに歩いていたということです。死の中に飛び込む時でさえもですね、神様私の霊をあなたにお任せしますと、あくまで神様との関係の中に置かれたものとして死の中に飛び込んでいきましたよね。やがて復活されてですね、しばらくを弟子たちと過ごされて、イエス・キリストはこの地上を後にしてまた父の身元に帰りましたけど、結局神様が与えてくださった栄光の座、それを失って私たちのための救い主として罪人の頭となって死んでくださったですね、イエス・キリスト。でも死をも受けましたけれど、イエス・キリストは再びこの神の右に座して栄光あるものと変えることができたわけですよね。その一連の動きの中で一番大切なことは何かというと、それはイエス・キリストが父に愛されて父に守られたですね、その関係の中にその命を保ち続けていたということであります。ですから私たちにとってですね、何が祝福かといって、本当はこれが祝福なんだということを私たちはわきまえておかないとですね、これがあるから私たちは生まれましたし、これがあるから私たちはその都度その都度に必要なものを与えてもらっているわけです。でもそのことがわからない人たちはですね、神様がいても神様に愛されているということがどれほど重要であり、この神様との交わりの中に置かれているということ自体がどれほど大きな祝福であるかということを理解することができないので、どちらかといえば財布の中に入っているお金の金額の大きさがですね、あるいはまあ財布に入らなければ通帳でもいいんですけれど、それの額が多ければ大きいほど幸せだと思い、それがですねまた少なくなると落ち込んでいくというような話になるんでしょう。それはあまりにも表面的な話だということです。ですから私たちはこういう表面的なものでですね、一喜一憂するんでなくて、そういったことを心から感謝するためには、それが神が私を愛してくださって私との関係の中に神様が常しえにいてくださって私たちを祝福してくださる、この愛を受けているということが実は一番重要なことであるということをわきまえていかなければいけないということですよね。ヨブも、財産を失い、子供たちを失い、健康も失いましたけど、でも、彼自身がさらに掘り下げられたところでですね、神様との関係を見出すために試練は与えられましたけれど、でも彼が悟るべきことを悟ることができたときに、また神様は彼に対して新しく同じ数だけの子供たちを与えて、そして前にも勝ってですね、豊かな生活をお与えくださったわけです。でもこれは表面的なことですけど、でもそのことを通して神の愛はヨブに対して離れずに祝福であったということがわかるわけです。そうするとですね、私たちはこの地上を去って次の世界に行って、で最後の最後には神が与えてくださる新しい国を私たちはいただくことができるわけですが、ヨブは一体ですね、そこで自分の子供たちに会うときに どうなるんだろうかなということを考えると、最初に失われた子どもたちがいます。で、後に与えられた子どもたちがいます。でも最初に与えられた子どもたちも後に与えられた子どもたちも、この地上での生活が終わったら次の霊の世界に行くわけですよね。そしてやがてはついにですね、神の国でその全員と会うということになることでしょう。そうするとヨブはですね、子どもたちを失ったんでしょうか、それとも得たんでしょうかという話になりますよね。ですから私たちは人間的にですね、得たとか失ったとかという、こういうものの見方をしてはダメだということを知らなければいけないということであります。ですから今日の聖書の箇所で、自分の命を救おうと思うものというのはですね、それは神様との関係を捉えることができないがために、自分で自分の命を守ろうとする、要するに自分しか見えないところで生きようとするもの、そういう人はいくらそのいろんなものを失っていくということの中でですね、最後の最後には自分の命までも失われるんじゃないかと心配してですね、どうにかしてこの命だけは守ろう守ろうとそう思ったとしてもですね、そういうことで私たちの命が守られるというわけではないんですよって。だから自分の命ということを考える人は結局その命を失うということになるんですよって。そうではなくて、私たちの命は神様が与えてくださったものであり、その命も神様が守ってくださるものであり、そしてその命に必要なものも神様が与えてくださるもの。ですから神様が愛してくださっているという事実に基づいて、私も父を愛する者として父と子の関係の中に自らを保つことができる人、その人はたとえ全部を失うように見えても、自分の命存在そのものも失うように見えても、でもそういうふうに愛の関係の中に置かれている命は結局守られるんですよということをイエス・キリストは言われているということです。ですからイエス・キリストはですね、この地上での生活の中で次から次へとですね、イエス・キリストが持っているものを奪うかのようなですね、そういう人々の中で生活をしました。イエス・キリストを力のないものにしようと思えばですね、イエス様が持っているものを全部剥ぎ取るという方法しかないんですから。ですから人々から不信感を持つように、あるいは脅しをかけて彼に近づくことがないように、さまざまな方法を通してイエス・キリストの周りから人を遠ざけてですね、彼がこの地上での生活に困難を覚えるように、生きることができないようにさせようと、そうしたわけでありましたけど、でもイエス・キリストは神様との関係の中に保たれたものとして生きていますから、もともとですね、神様はその何かを与えるときにはそれはすぐに失われるものであり、だからまた新しい愛の心を持って常に新しくですね、必要なものを与えようとされる方ですから、ですから常に新しく与えてくださる方に対して、その人の持っているものをですね、どんどんどんどん奪い取ってもですね、でも本質的には神様は失われるということを前提にしていつでも与えてくださるお方ですから、与え続けることのできる与え続けることのできる神様に対して、限りある者たちがですね、いくら奪い取ろう奪い取ろうと頑張ってもですね、その奪い取ることにも限界があるということを知らなければいけないんですよね。イエス・キリストのこの地上での生活、すなわち命を取るということさえできれば全部終わりだと思ったのに、奪ったはずのですね、この肉体上のという意味ですけど、その命もまた復活という形でよみがえったんですから、人のですね、することは限界があるもの、でも与えようとされる神様には限界はないわけですから、結局のところ最後の最後には私たちは神様から必要なものを豊かに満たされるというところに結局いつも保たれるものになるんだという話ですからね。ですからイエス・キリストは持っているものを失うということに対して執着がないんです。 それを失っちゃいけないと一生懸命頑張るということはしないんです。手放すことを恐れるんでなくてですね、神様との関係の中でいつも神様が与えてくださるものを感謝して受け取るということだけをイエス・キリストはされていったということです。何千人の人たちを食べさせるということにおいてもですね、実際食べるものはなかったんですけれど、でもイエス・キリストは必要を与えてくださる方であるということをはっきりしてますし、またその関係の中に生きてらっしゃる方ですから、イエス・キリストは2匹の魚とですね、5つのパンを通してそこにいたですね、何千人という人たちを食べさせてあげるという神の奇跡をそこで間に立ってですね、表すことができるということもありましたよね。すべてはイエス・キリストがどこに立っていらっしゃったのかって、神様によって守られている命として生きるということだからこそ、神様は無限に必要なものを与えてくださるという方を知っていらっしゃるので、彼自身のその信仰によって、その彼が望んでいる通りのことがそこで起こっていくということまであったわけですよね。ですから私たちは自分の命を救おうと思ってそれを保つことができるわけではなくて、そうではなくて父を愛し、そして父の子であるイエス・キリストを、まあ、救い主として、あるいは私たちの一番上のお兄さんとして、この兄弟という愛の心を持って、その方のために自分の命、要するに自分の持っているものを捧げていきますということになったときに、神はその人をですね、本当にその心を喜んで、その心を受けてくださって、確かに間違いのない親子の関係の中に、家族の関係の中に受け入れてくださって、それで全部を失うように見えたけれども、全部をですね、その持つものにしてくださるんだということを、今日の聖書の箇所は教えてくださっているわけです。ですから自分の命を守ろうと自分で思う人は、自分の命を守るためには自分が持っているものを絶対手放してはいけないと、一生懸命ですね、自分が持っているものを守ろうとしてですね、頑張る人です。年を取るにもかかわらずですね、年を取れない努力を年が取るまで続ける方ということになりますよね。そういうふうに無理な努力をしながら、貴重な時をですね、ただ自分のためだけに生きるというふうに無駄に過ごしてしまうことになってしまうということです。ですから私たちはですね、神様との関係の中に守られていたら、もう神様が私たちを愛してくださっているので、これから永遠にですね、私たちは必要を与え続けられる。失われるように見えても、それに代わるものをまた必ず与えてくださる。この地上での生活が失われるんだったら、次の世界での生活が始まる。ですから私たちが神様との関係の中に生きる限りですね、私たちは奪われるものは何もないということです。神様がただ私たちに新しく与え続けるために、持っているものを手放すようにさせるということはあってもですね、私たちは失うように見えますけど、でも常に新しく満たされる存在であるということであります。ですからそういうふうに失われるものにこだわることがなければですね、私たちは新しく与えられているものを知ることができ、それを感謝することができるということですよね。まあ、小さな体験でしたけど、私がですね、先ほども話しましたけど、体はですね、以前よりはやっぱり不自由になったといえば不自由になってますよね。なかなかですね、前みたいにさっさと歩けないですしね、いろいろ不自由なことはあります。でも不自由だからといって私が困ってるかというとですね、そうではなくて、そうしたことによっていろんな気づきも与えられたし、またそのことを通してもっと聖書のことも分かるように変えられていったし、またいろんな人たちから具体的に助けをいただいてですね、そういう中で喜びを感じながら生きるということもできるわけですから、ですから失ったものはわずかでしたけど、やっぱり新しく与えられているものはそれ以上ですよね。 ですから私たちは感謝して生きていけばいいんだなというふうに思うわけです。ですから私たちは裸で生まれました。でもただ裸で生まれたんじゃなくて、神様に愛されているものとして私たちは存在しているんです。だからその事実に私たちがとどまり続けるのであれば、私たちはいつでも新しいものをいただき続けることができますし、それに気がつきますし、感謝することもできるので、さらなる 高みにですね、私たちは引き上げられていくということです。守られてないかのようにですね、失われるものを数えてばっかりだとですね、私たちは失ったものばかりを考えて人生生きますよ。失われたものばかりを考えて生きている人にですね、どうして神様が新しいものを与えようとしてもです、与えようとして与えることができるかという話ですよね。いや、そんなことはいいです。私は失われたものをですね、数えてますからと。いつまでもそれをですね、私たちは知っているべきではないということですね。ですから、神様は本質的に私たちに与え続ける方。ですから与え続けてくださる神様の恵みを受け続けるためには、その都度その都度にいただいたものはその時に喜び、その時に楽しみ、その時に感謝してですね、そしてそれが取られた時にはまた次に与えてくださるものを感謝しながらですね、いつでもこうして前に進んでいただきたいとおのように思います。では一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは嫌ともすれば、あなたによって愛されていないものかのように、またあなたによって与えていただけないかのように、私たちは何かを勘違いして失われるものを失わないように、あるいはまた失ったものを振り返っては心の中に何度も何度も悲しみを覚えたり悔しい思いをしたりということを繰り返しますけれど、本来私たちの人生はそのように歩むべきものでないということを今日の聖書の箇所を通しても教えられます。どうぞ天の父なる神様、私たちの命もまた私たちが持っているものも自分たちによって保たれるものではなくて、私たちを子として愛してくださるあなたとの関係の中にとどまることで永遠にいただくことのできるものであるということを教えられます。ですからあなたが私たちを愛してくださるように、私たちもまたあなたのことを愛し、自ら持っているものを通してあなたのために、あるいは兄弟姉妹のために惜しみなく捧げて生きることのできるものとならしめてください。私たちは与えても与えても分けても分けても失うことがないように、あなたが常に私たちを新しく満たしてくださるお方であることを心から感謝をいたします。どうぞその恵みの中に私たちがこれからも歩んでいくことができますようにお願いをいたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それでは立ち上がって賛美を捧げていきましょう。